まあ最初ちょっと雑談っぽくような感じで構わないと思いますので、はいはい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあすみません、フルネームでお願い、はい、
加藤陽介です。
はい、ありがとうございます。まずですね、入社時、はい、ですね、はい、入社されたのっていくつの時でございましたっけ？
17になるちょっと前です。
あ、なるほどですね。そうしますと、まだお若い頃なんで、入社時のご両親の反応っていかがでした？
ご両親の反応、まあでも喜んでくれてたと思いますよ。はい、
はい、何か不安なことを言われたりとかしませんでした？
不安なことと言いますと、
例えばどんな会社なのとか、
あ、でも
ちゃんと選んだのとか。
基本的には僕職案で入ってこの会社、はい、職案の人がお勧めしてくれたんです。
なるほど。じゃあ実際に今、はい、現状、まあ、実家に行くことも多いと思うんですけど、はい、そんな時はあんまり行かない。
あんまり行かない。あんまり放任主義というか。
ああ、なるほど。
うん、そんなに。
まあ今はじゃあご両親も喜んでいらっしゃるっていう。
まあそうですよね、う
ん。はい。どんなところでご両親は喜んでいただいてます
か？まあ、喜ぶ。うん、難しいですね。喜んでると思いますよ。うん。うん、
まあ例えばでいいんですけど、
はいはいはい、
まあ例えば、はい、まあ一般的にこうなんか世の中って学歴社会っていうのをどうしても日本で
持
って
たんで、
まあそのようなところで、結婚して、家も買って、お子さんもいらっしゃるっていう、まあ親からしてみたら非常に、嬉しいことなんじゃないかなと思うんですけど、その辺何か、加藤さんの方から感じられることとかございますか？
はい、やっぱり子供の顔とか見せると喜びますね。うんうん、
はい、ありがとうございます。ではちょっと入社後の時期にちょっとお話を戻させていただきますが、はい、入社前 と、入社後、まあ、多分年齢的に高校卒業してから入られた。
そうです。あ、卒業はしてないですけど。
あ、なるほどですね。
すみません。
入社前に何か、想像していたことは、この会社に入ってこういう仕事やるんだろうなっていうことで想像していたことをまずお願いします。
入社前ですか？まだ何も分かってなかったというか、
では、実際入社後、生活が変わったことはどういったことですか？
入社後は、まあ、毎日会社に行くということが新しいなと思ったというか、はい、
実際仕事をやり始めて、まあ、何か面白さだったり、楽しさだったりっていうこともあると思う、あったと思うんですが、どのようなことが、はい、
まあ、入社当時はそんなに感じなかったんですけど、今はやっぱしいろんな業界とこう一緒に仕事ができるっていうのがやっぱり、うん、面白いなと思ってますね。はい、
実際にそのいろんな業界の人と現場で話ができるということ、
こともあります、まあ現場のことなんですけど、うん、でも自分が興味あれば多分、
うん、どういう話をされるんですか？
結構新しい商品の話とかも伺うことができたりとかもありますよね。うん、自分の興味のないものにもやっぱし、ね、うん、携われるというか。
そこをですね、具体的に、お聞かせいただけると求職者もイメージができると思うんですけど、うん、何か、一つ二つ例があれば。
知らないやっぱしなんていうんですかね、工作機械だったりとかそういうものを見て見たり触れたりすることもできるのかなと。まあまあなかなか難しいですけど、とか知らない知識というか、 か、
まあ、多分あの知らなかったことを知れたっていうことが喜びに、
そうですね、面白いですね、
はい、なったんじゃないかと思います、
まあ、僕の仕事の内容とはちょっとあれなんですけど、
でも実際そういったあの新しく聞いたことが何か仕事上に生きてきたっていうことはございますか。
僕の仕事内容としてはそんなの関係ないのかもしれないけど、でも普段の生活に影響は多少あると思います、うん、
どのような生活というと、どのような場面で、
要はニュースとかで触れたりとか、うん、興味が起こることが増えるというか、なんていうんですかね、うん、
なるほど、
なんて言ったらいいですかね、うん、
なんとなくイメージが分かります、
これ自分の仕事とかもし関係なかったですね。
いやいやいや、まあいいです
ね、いやいやいや、でもそういう面白さも、そういう面白さもあると思います、この仕事、はい、
要するにあの、好奇心が広がったっていうこと、その好奇心によって、
う
ん、まあ、テレビのニュースとか、そういった、うん、まあ、それこそあの11時ぐらいから始まるニュースもそうですけど、まあ、ちょっとしたドキュメンタリー番組とか、そうですね、そういったものでも、うん、こう楽しく見れるようになったっていうようなことですかね、
はい、
なるほど、
はい、
他に何か変化としてございますか、当時を振り返って。
当時ですか、当時はやっぱし最初はそんなに真面目にちゃんと仕事してなかったんですよ、ね、多分ね、まだ若かったですしね、
まあ20年なんでもう時効なんで大丈夫だと思うんで
当時はでもやめたかったです
よ、はい、うん、
やっぱしいきなしね社会に出てと
か、
ね、
世界に
ね、
何にも分かんなかった、
まあもちろんそうですよね、うん、
ちょっと空いてるとなんかプロレスごっこして
ます、うん、実際そういう状況は多分先輩方もあの社長も多分見て分かってらっしゃると思うんですが、そこで周りの方からどのようなアドバイスだったりとか、コミュニケーションがありましたでしょうか。
まあ、そんなになんていうんですかね、厳しく、まあ、厳しいこともありますけど、自由にこう やらせていただけるというか、現場に、
自由というと、どういったところが自由ですか。ちょっと求職者の方に分かるイメージができるように、
まあ、自分とお客さんとの間でのなんていうんですかね、やり取りというか、うん、そういうところも基本的には現場に行ったら任せていただく、感じですね、
はい、逆にその厳しいところっていうのはどういうところですか。
まあやっぱり都合によってこうスケジュールが納期というか、うん、ギリギリの現場もありますし、うん、まあね、変な話寝る時間もないようなことも多々、
はい、
多々あります。
そこはカットしますから、ね、あの、まあ、構わずやってください、うん、そういうことはこっちの判断でカットします、はい、
そうなんです、うん、
でその
ただ、
はい、どうぞ。
そう、忙しい時はこうなんていうんですか、ね、自分のプライベートの時間もないようなこともあるんですけど、もうカットしていただいて結構ですけど、繁忙期過ぎてなんていうんですかね、休みの自由は結構聞かせていただけるんで、この仕事でまとまった休みは取りやすいですね、
うん、ええ、それは重要なことですよね、
ええ、なんで笑う、うん、
あのいいですよ、正直に言っていただいて、
硬いよ
硬
い
よ
硬
いよ、うん、そうですね、うん、
まあ実際に独り身の時に結婚しようかなっていうふうに思うとですね、会社がどのぐらいサポートしてくれるのかっていうのは非常に重要なことだと思うんですね、
はいはいはい、
実際にご経験から何か、はい、まあサポートですね、
はい、
まあ、いきなりこう給料が10万上がるってことはないにしてもですね、本当言葉をかけてもらう言葉とかですね、そういったことも含めて何かございますか。
やっぱし挨拶に行くときに 社長からスーツも着たことなかったんですけど、その当時、スーツ買い与えていただいて、ちゃんと挨拶してこいよって背中を押してくれたことが忘れられないですね。
泣かないで。
酒入ってる、ね、いやいや、これはすごい、うん、覚えてますね、
足が
本当に成長して
た。僕ね、この仕事しててね、一番楽しいのってね、こういう話を聞くときインタビュアーなのに泣くのいつも我慢してるんですよでも求職者はですね、やっぱ感動を求めてる方が非常に多いんで、感動がある会社だと思いますので、どうでしょう、他に何か感動体験ございますか。
感動ですか。
いっぱいありすぎて出
た何でしょうね、いざ聞かれるとね、
はい、じゃあ後の話の中で出てきたら言ってください、
はいはい、
で、その結婚される時のこう、はい、決意ですね、先ほども話し合いましたが、やっぱ会社のバックアップだったりとか、いろいろそういうことがないとなかなかできないと思うんですが、はいはい、なんで結婚しようっていうふうに、この会社にいて結婚しようっていうふうに思われたんですか。
僕の場合はいろいろやっぱりできちゃったというか、そういうきっかけだったんですけど。
ただやっぱ今後、ね、奥さんは当然こう仕事しばらくできなくなるわけですし、収入面とかですね、いろいろなそういったサポートがないとなかなかできないと思うんですけど、そういった上で会社の方から何かサポートあったんでしょうか。
うん、あったと思います。はい、
はい
はい、
ちょっと思い出せない。
思い出せないというか、具体的にですか。
いや、結構聞いてくるんですよね、彼は。結婚したけど大丈夫だとか、家買う時もそう、保証がどうなんでしょうとかって結構上司とかに聞いてくるみたいな。
じゃあこうしましょう、要するに、金銭的なこととか待遇っていうよりも、要するにその結婚するっていうことに対しての不安事項を周りの人が聞いてくれた。
そうですね、はい、相談にはすごく乗っていただいて、
どういう相談されました。
具体的にですか。
はい、
生活の面ですかね。
はい、
その後、その当時やっぱし収入とかも不安で、いっそのことを独立した方がいいんじゃないかとかいろいろ考えてた時期もあったんですけど、ただ結果として会社にいてよかったなって思いますね。
結果として会社にいてよかった、今思えばっていうことだと思うんですが、振り返ってみてどういったところが、そういう言葉が出た要因はどういったところでしょうか。
はい、生活面でも安定してきたと思いますし、
他に安心って思えるようなことは何かありますか。
もう仕事をしなくても給料もらえるというか変な言い方ですけど、今現在ですけど、もう3月くらいから、頭あたりから現場動いてないんですけど、結構これでもそんなにね、6割とは言わずしっかり 100% 給料をいただいてて、
素晴らしいです。
安心というか助かってます、本当、非常に本当に、
はい、
はい、いや、その時もやっぱり思いました、バイトでもしようかなって、仕事がなくなっちゃったから、会社、ただそれでも外行くなって言っていただいて、
コロナに変わったらしょうが
ない、まあ安心して休んでます、ゆっくりしてます、今家で、
いや素晴らしいですね、本当勉強になりますよ、社長。
いや本当にそう思います。
はい、じゃあ、ちょっとね、次の感動話という形で。子供が生まれた時、ここももう当然ながら何月に生まれるというの分かってたと思います。また皆さんに不安を話されたのかなと。
はいはいはい。
どんな不安相談乗ってもらいました。
そうなんですか。
まあ子供いる先輩多かったもんな。
まあそうですよね、うん、
その辺でいいですよ。子供いる先輩が多いっていうところで、こういう相談ができた、ああいう相談ができたとか、まあ具体的じゃなくてもですね、
まあ、その時をその生まれる日か、生まれる日夜現場行ってたんですよ。ただその生まれるっていう話をした時にすぐに返していただいて、うん、じゃあ帰って立ち会ってこって言って、うん、それ助かりましたね、うん、徹夜明けだったんですけどはっきり分かんないじゃないですか、生まれる日って。
はい、う
ん、現場にいるにもかかわらずやっぱりみんな返してくれて、
融通は利
くから。そうですね、う
ん、いろんなね、
でも本当なんかあった時でもそう対応しやすいのかなと、うん、思います、意外と。
はい、わかりました。
あとやっぱし神さんが休みに入った時に、あの何でしたっけ、産休、育休をしっかりいただけて、まあ、その後仕事ちょっと復帰できなかったんですけど、事情があって、
それでも一緒に働いてた。
あ、そうです、現場で一緒に動いてたんで、ただその間やっぱり面倒見ていただいて、非常に助かりました。その説は助かりました、
はい。まあ、同じ経営者目線で同じ経営者目線でそこを感想を述べますと、社内結婚ってね、すぐ子供ができるっていう前提でなると、社長としてはどっちか一人が1年間働けなくなるんだっていう覚悟が必要ですよね。うん、うん、はい、わかりました。で、じゃあ最後の質問ですね、今後どのようなポジションを目指していきたいですか。
うん、そういった後に続く若者たちからの相談も受けれるような、そういうプライベートな面でも、うん、そういう感じになれたらいいなと思いますね、
はい。そういう気持ちになれたのは、自分が若い頃いろいろ先輩方から、
うん、
その辺をちょっとお話しいただいていいですかね
具体的にですか。まあそう、生活の面であったり、まあ仕事の面でもそうですよねいろんなことを教わって今に至ると思います。はい、
どちらかというとですね、そういう経験を積んだから新しく入ってきた人にも同じことをしてあげたいっていうようなことをちょっと一つにまとめて言っていただいていいですか。
まあそういった、うん、なんて言ったんですか、ね、難しいですね
自分でされて今までやってもらって良かったことを今度後輩に引き継いで教えていくということだよね。
まあ、うん、じゃあ言葉には出ませんでしたけど、あの、はい、私が代読してい
ただいて、あ、お願いします。
多分気持ちは一緒だと思
います、はいはい、お願いします
ありがとうございます。
ごめんなさい、はい。
そうしましたら、じゃあ次ですね、佐藤さん、近藤さん、近藤さんが2番目、佐藤さん行きますか、どっち行きますか。
どっちでも、
じゃあ
行きますか。はい。
今駐車じゃないん
はい、ではお名前からお願いします。
はい、近藤亮です。
はい、入社は何年目ぐらいでしたっけ。
今6年目になります。
部署は
部署、工事部ですね。
はい、そうですね、はい、まあ近藤さんも高校出られて、
はい、
入られたという形なんですが、まあ、ちょっと先ほどの質問と被るんですけど、その時ご両親のご反応とかいかがでした。
ああ、でもやっぱ心配の方がでっかかったんですかね。なんか嬉しいと心配が半々みたいな。
どういう心配されました？
もともとあんまりこうしっかりしてなかった方なんで、それも心配であったみたいで、でプラスこうイベント業界でこうなんか、まあ、ちょっと時間が不規則だったりとかっていうのもちょっと言ってたんで、なんかその辺の体の心配とかもありましたね。でもやっぱりまあ無事こう職に就けたっていうのが嬉しいとは言ってました。
はい、ありがとうございます。入社後生活が変わったこと、なんか意識が変わったこととか。
でも時間はきっちり守るようにはなりました。基礎的なところでやっぱり時間不規則なのもあるんで、まあ、夜中だったりとか、まあ、朝早くからだったりとかもあるんですけど、まあ、その辺もなるべく、はい、まあ、きっちり起きられてこう仕事に臨めてますね。
周りの方はなんか笑いこらえてるってことはよくあの現場に行ったらいねえみたいなことも過去に
比較的聞きます。彼は
微妙に5分遅れちゃうとか。
まあそれを皆さん
ね、目指しちゃうんだ
よ。すいません。
はい、他どうですか。あの結構その入社前に描いてたもの、これ求職者が今こう聞いてると思ってます。でも実際入ってみたらこんな体験できた的な、こんなこと学んだとか。
でもやっぱりこうイベント関係の仕事ってなかなかこう触れることができないんで、やっぱりこの会社に入れてこういろんなこうイベント会場のその設営するところから、一から出来上がってくるところからを見て、で最終的にオープンしてテレビとかでこうニュースになったりとかしてると、あやっぱあなんかいいなってなります。こう達成感と言いますか。
達成感ってどういったとこから出てくるんですかね。
あでもやっぱりこうビッグサイトとかでこう真っさらなところからこう一から、まあ他の業者もこう木工屋さんとかでいろいろバーってブース立ててって言って、最終的に完成した時にもうそのニュースで取り上げられてるそのキラキラしたというか、まあデカデカとしたというか、そういうところを見るとああすごいなってなります。
ちょっとした自慢ですね。
あでもそうですね、高校の友達とかには言いますね。
これ携わったんだよって、ね、
この床うちだよって言います、ね、
やったのがテレビに出てる
いいですね。
そういうところでやっぱりこう達成感とかこうなんかこう自分の中でああやったなっていう感じがあって楽しいです。
うん、逆にその設営してる時のご苦労ってどういったことがあるんですか。
やっぱりこう夜中から入ったりとかだとやっぱりこう最初の方はやっぱりしんどかった時もありますね。今は慣れちゃってこう多少は楽になってるんですけど、やっぱりこう夜からとか、まあ、それこそ夜から朝までこう、まあ、休憩しつつこうバーってみんなで作業してやるのは結構体力的にもしんどかったですね。
ただやっぱり人間仕事してれば当然辛いことはあるんですけど、それを乗り越える人っていうのはそれ以上のなんか喜びなりがあるから乗り越えられるんだと思うんですけど、まあ、そういった意味でその喜びって何に当たると思いますか。
でも自分の場合はちょっとおかしいんですか、分かんないですけど、こう先輩方とか同期とかがすごい仲がいいと言いますか、まあ多分まあ自分から見てすごい仲いいと思ってるんで、なんかそう楽しく仕事をやれるっていうのがやっぱりなんか仲たなんと苦しきつい仕事でもこう楽しくやれるっていうのが自分の中ではでかいですね。
そこは入社前は想像できなかったところですか。
全然できなかったです。なんかもっとこう厳しいは厳しいんですけど、こうプライベートまでとまではこう関係はなく、こうな ドライな仕事な関係みたいなのもイメージしてたんで、それが入ってああ全然ああ違うっていうのはびっくりしました。
どうしても仕事をしてるとやっぱり辛いなという気持ちが先に発してしまう、特に若い方なんかそうだと思うんですけど、そういった時に、どのようなこうコミュニケーションを受けて、例えばこういう言葉をこうかけられてとか、そういったところでこう気持ちが持ち直したとか、やる気になったとか、何か覚えてらっしゃることってありますか？
なんか直接的なこうフォローとか励ましっていうのもあるんですけど、なんかそのたわいもないなんか笑えるような話をなんかずっとしてくれる先輩とか、まあ同期とかもそうですけど、そうやっていろんな話してるとなんかこうしんどくてもやっぱ楽しいなっていう感じになっちゃうんで、なんかそれが助かってます。
そうですね、なんかもうちょっとそのコミュニケーションの売りを求職者に訴えたいんですけど、何かエピソードとかないですか？
あれがいい。いや俺が口出したらダメ
です。ヒント与えてください。
夏とかでみんなで遊びに行ったり
する。そうですね。
ね、そうです。これも楽しいね。
確かに。そのまあ夏場とかにこう、まあ、会社のまあ事務の人とか営業工事部とか皆さんでバーベキューとかに行ったとか。たりとかです、ね、そういう時がやっぱこう、まあ、仕事仲間でそういう、まあ、遊びに出かけられるっていうのがすごいいいなと思いました。
実際あれですか、バーベキューの他にも何かそういったイベントあったりするんですか？
あ、まあ旅行、忘年会旅行とか、まあ、意外とそういうイベントごとも結構あってて、でこう大変なイベントの終わった次の日とか、ちょっとスケジュールが空いた日にみんなでこうちょっと社長からちょっとお金を出していただいて飲みに行ったりとか、そうやってこうすごく気を使ってもらってこういろいろ飲み行けたりバーベキューできたり旅行できたりっていう、そういうまあ楽しいイベントごともあって、すごくこう楽しくやれてます。
はい、わかりました。そうですね、ご結婚は
してない
ですね、はい、まあ25ですもんね、
はい、
そうですね、やはり一番この中では若い方なんで、うん、やっぱりその入社からまだ間もないということで、今迷っている高校生とかですね、その20歳以下の人たちに対して何かちょっとメッセージ的なものは何かないですか、先輩として？
メッセージですか、
社会人の先輩として。
そうですね、メッセージですか、
仕事ってこういうふうに思ってたんですけど、でも実際こういうふうに違うんですよとか。
でもやっぱ先ほど話した通り、こうもっとこうドライな、もう仕事だけ、もう仕事終わったら解散とかじゃなくて、もう仕事終わった後もこうちょっとこう、まあ、軽く飲み行ったりとか、まあ、そうやってこう、まあ、先輩方とか同期とかとこう仲がいいです。難しいですね、なんて言ったらいいんですか。
近藤さんの一言で求職者がちょっと面接行こうかなって思うんですよ。プレッシャーですか？
結構プレッシャーですね。
やっぱそのあれだよね、仲間たちのコミュニケーションはちゃんと取れてて、まあ、辛いのもあるけれど、その分何かね、一段落した時にみんなで息抜きしたり
行けたりとか、
そこちょっとそうですね、まとめて、まあ、要するにその仕事したら辛いこともあるんですけど、それを乗り越えられる何々がうちの会社にありますっていう、ちょっと練習でやってみましょう。
練習ですか？まあ仕事でこう、まあ夜中から作業とか、まあ、時間が不規則だったりとか大変な時もあるんですけど、まあ、こう仲間内とこうしっかりこう、まあ、 まあ、プライベートな会話もできたり、たわいもない会話したり、こう気軽に飲み行こうって言って、こうフラットなっていうか、まあ、仕事中は厳しくもあるんですけど、こう仕事終わった後とかはこういろいろ気使ってもらって飲み連れてってもらったりとかですね。うん、そうしてもらってます。
その時のお酒はどのぐらい美味しいですか？
めちゃめちゃ美味しいです、ね。うん、
それはどっから美味しい、多分高校生の時はそういうお酒の美味しさって想像もできなかったと思う。
そうですね、
高校生飲んじゃいけない、
飲んじゃいけない、
飲んじゃいけない、飲んでなかったですね。
あとは美味しすぎて
るからね。軽い誘導尋問みたいな。
でも実際自分でご自身でお仕事されて、スタッフ先輩方とお酒を飲んだ時の美味しさ、その辺ちょっとお話しいただきたいですね。
そうですね、やっぱりこう高校時とかだと、まあ、こうバイトとかって、まあ、それぐらいで、まあまあ、お酒ももちろん飲めなくて、で社会人になって二十歳超えて、でこうやっぱより一層こう頭使ったり体使ったり、結構肉体的にも大変だったりとか、まあ、やっぱ最初なんで分からず結構いろいろ失敗したりとか、いろいろ怒られたりとかもなったんですけど、まあそれでも、まあ、その後まあ先輩がこう気を使ってもらって、こう飲み行こっかっつって、こうまあちょっと近くにいた現場の、まあ終わった人たちとかちょっと連れてって、現場で終わって飲み行ってっていう時の、こうビールのそのスカッと感がやばいです。もう疲れとかがいろいろが、全てがもうい
ろんなもんが
パッて発散して、でやっぱりそこでちょこちょここうやっぱあそこダメだったよって、こういうところこうした方がいいよとかって、軽くこう、まあ、重くならないようにこうさらっとこうアドバイスしてくれたりとかする先輩方とかっていうのには、よかったなと思って、嬉しいなって、かでもちゃんと言ってくれるっていうのが嬉しいなと思いました。
ありがとうございます。近藤さんにとって仕事って何ですか？
仕事って何ですかね。
まだちょっと分かんない、
ちょっとまだ見出せてないです。
なるほど。分からないけど、でもこんな感じなのかなっていう途中経過でもいいんですけど、大丈夫ですよ。僕が言わせるんで、僕の責任
です。いやでもやっぱりまだ、まあ、ぼちぼち考えないといけないんですけど、そこまで深く考えてなくて、やっぱりこうとりあえず仕事はしなくちゃいけないとか、お金は稼がないといけないっていうのもあるんですけど、でも働く稼ぐにあたって、この会社で働きたいな、稼ぎたいなっていう、まだもうちょっと若者の中で変な感じなんですけど、こう深い感じのはないんですけど、やっぱりもうこの好きな会社で好きなだけ働いて稼ぎたいなっていう安直な考えしかないですね。
ありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、今後どのようなポジションを目指したいですか？
まあ、まだまだ、まあ、技術もまだまだなんで、まあ、先輩方からまあ教わって、まあ、見て覚えて教わって、分からなければ聞いて、でやっぱりぼちぼち後輩というか、まあ、下の人たちも入ってきてしてるんで、まあ、その人たちにもこうそのまま教えたりとかできるようになれたらいいなと思ってます。
はい、さっき最後と言ったんですが、今ちょっと一つ出てきたので、はい、もう一ついいですか？
はい、
設営の楽しさって求職者に向けて何かメッセージありますか？
設営の楽しさ、
先ほどこうだんだんできていくっていう、
ああそうですね、
文化祭の学校で言えば文化祭、
そうですね、そうですね、
目標に求職者に向けて、実はこんな楽しさがあるんですよみたいな感じで、
でもこうやっぱり最初そういう技術系な感じなんて、こうやって最初は全然できなかったんですけど、こう徐々にちょっとこう慣れてきて、まあ、教えてもらってこうやるといいよとかって教えてもらって、でその通りやって、こうビタッてこう設営のそれがしっかり決まったら、もうそれだけでなんかすげえってなんかこう達成感といいますか、嬉しさもあって、で結果、まあ、その大好きなこの仲間うちでこうやってって、こう最終的にニュースとかでこうまっさらな状態だったのか、こう組み上げられていくのを見ると、やっぱ あ、楽しいなって思いますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今のところこのお二人のところは大丈夫ですか、社長？もうちょっとなんか話してもらいたいことございますか？
なんかね、あれじゃない、もっと
何ですか、
若い人たちがこうわって思うけど、自分がさやっててなんかこういうところがすっごいなんか楽しいなとかさ、こういうところ大変だけどこれやった時はすっごくこの盛り上がるなとか気分が上がるなとかさ、そういうのはなんかない、やってて。
それがやっぱこうビッグサイトとかのその設営が真っさらの時に出来上がるっていうのがやっぱすごいなんか一番なんか嬉しいんですよね。なんか
自分が頭になってさ、やった時にさ、
そうです、あ、ここ仕切ったところだなとか、あ、ここでお客さんと喋ってこうやり取りしたなとかって、こういろいろこう思い出させてくれたりとかするって、
やっぱ自分でその現場一つ仕切って
収、ね、
めた時の達成感はすごい
です。すごいですね。
で終わってビール飲んで、
そうです、
それが格別だと。
その一連の流れが決まっててすごい。
わかりました。はい。
ここに配属の会社誘ったのちょっ
と話して。そうだよ。そう、友達じゃん、うん。
はい。
友達コミ。
ああ、コミですか。
どうぞ。
コミコミだな。
仕事とほらそういう時に会って、はい、どういう経緯でうちに誘ったかとかさ、めちゃくちゃ用意してます。たまたまね、久しぶりに会って、ね、学生の友達と会って話してて、
あ、ちょっとまあ高校の時の、まあ学科とか違ったんでそこまで関わりなかったんですけど、まあ、その高校の友達がちょこちょこ遊んだりとかを話す人がなんか3、4年ぐらいに急に LINE が来て、で、まあ、そこからなんかこう今何しようとしてんのって来て、こう、まあ、こういうイベントの設営とかこういう仕事だよとか、休みはとかって、大変なこと楽しいことはっていろいろ聞かれて、まあ、先ほど通り行って、そしたらまあじゃあ行こうかなってこう結構フラットな感じで行こうかなって言われて、でまあうちの会社で今後輩として今入ってます、ね。
まあ多分その方も今満足されてるのかなっていう気がしますけどね。
そうですね、うん、楽しいとは言ってましたね、
うん。ちょっとまたじゃああれですね、別の機会あればその方にも見たらね、
ぜひぜひ
見たいですね。
はい、今よかったかな。
いやそんなことないです。
今後サイト上でですね、まあこんな感じでこうしたあのインタビューを、どんどんどんどん、社員の方掲載していくっていうことを、まあ、一応ご提案させていただきますが、まあ、全て私どもやるとまたそのために、ね、お金かかっちゃうので、まあ、できるところは、ね、皆さんでできるというところで今日は盗んでいただければなという部分もあります。でまたあのお話出てきた中で特に感動するようなことを言われた時に使う写真ですね、なんとなく、あ、こういう写真ねえかな、ああいう写真あったかなみたいなところをちょっとメモっといていただいて、それを私どもの方に共有いただけると、そこはちょっと今日撮影できない部分なので、はい、ちょっとその辺ですね、はい、もしあれでしたらこの、データはあの共有させていただきますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ、一応社員の方最後ですね、佐藤さん、
はい、
はい、ちょっと待ちください。
大きい声で言わないと入んないよ。あれじゃ、ちょっと用意してた。
はい、ではまずはお名前からお願いします。
はい、佐藤美希子です。
はい。はい、僕ですいません、僕じゃないかな、はい。職種は、
はい、営業部です。
はい、そうですね、佐藤さんは確か社内結婚を育休を取って、はい、で、ね、はい、で復活された、
はい、
で今時短
勤
務っていう形ですね、はい、はい、やはりですね、入社して女性の方でも、 そういう、こう働き方を求めていらっしゃる方も多いと思いますので、はい、そういう方のためにちょっといろいろお話しいただければと思います。はい、はいはい、まあそうですね、まず先ほどから聞いてるあのご両親への反応という部分なんですけど、これなんで聞いてるかというと、はい、高卒とか中卒の場合ですね、親格といいまして、親が確認をする、で親が確認をして子どもの就職先を決めるということの傾向が非常に今強いんですね。はい、
そうなんですね
、はい、なので、もしあの入社時にですね、なんかご両親の反応、まあ、10年前の話になるんですけど、はい、そこであの両親はこんなことをあの心配してたんですけど、実際入社したらこうこうこうでそういう問題はありませんでした的なことがまずあればお話しいただきたいんですけど、はい、
私転職だったんでもう両親に相談しないで全部決めて事後報告だったんで、もう自分の好きなようにしなさいっていう感じだったんですが、何も言わなかったですね。
なるほど、
はいはい、ちゃんと働いてるんであればもう好きに好きにしなさいってことです。
ではじゃあ質問を変えまして、はい、これから入ってこられる方のご両親に向けて何かメッセージがあるとしたら、ございますか。
入ってくる方の、
そうですね、まあ、中学卒業とか高校卒業、はい、まあ、在学中の方もいらっしゃいます、はい、そういった方のご両親に向けて、この会社はこうこうこうだから、はい、お父さんお母さん安心してください的なところって何かございますか。
そうですね、今コロナとかもあって働いててもお給料出なかったりですとか、なんか働き方に問題がある会社とか、まあ、いろいろニュースとかでも見るんですけど、なんかそういうのもなくきちんと働かせていただいてお給料いただいてっていう、まあ、ちょっと当たり前なのかもしれないですけど、もしあのきちんと働けるので安心してくださいって感じですね。
いやそれはね当たり前じゃないです、はい、あの僕もいろんなお客さん見てますけど、
はい、
あの本当にご本人目の前にしてなんかちょっと僕も言うの恥ずかしいですけどなかなかできることではないです、これはもう正直に言います。はい、あの本当に一握りです、そこまで、決意を固めてる社長さんは。はい、はい、次の質問ですね。入社後そのまあ入社されたのはじゃあ26歳ぐらいの時、はい、でまあちょっと社内結婚までのいきさつは分からないんですけど、はい、まあ、結構あれですか、その社内恋愛とか結構会社の方はあんまりそれに関しては関与しないというか。
そう、そうですね。そうです。何もないですね。
で結婚するっていう報告っていうのはあれですか、社長にされたんですか。
そうですね。
その時社長様なんて言われました。
ちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあおめでとうっていうあのお祝いの言葉いただいて。
逆に報告するときにこんなこと言われるんじゃないかみたいな想像したことあります？今だから言うけどいいですよ。
いやー特に想像は してないですね。もう決めたことを報告したっていう感じになっちゃうんですけど、はい、
その結婚が決まった後、社長をはじめ他のスタッフの皆さんも従業員の方もその話を事実を知ることになると思うんですけど、はい、まあ、どんなこう温かい言葉とかかけられました。
そうですね、年明けにあの会社の新年会が毎年あるんですけど、そこに東京の営業所だけじゃなくて大阪の営業所の社員も全員来て、あのいつも手伝いいただいている職人さんも来てっていう場があるんですけど、そこであの皆さんみんなにあの報告する機会いただいて、そこでみんなにあの2人で報告したんですけど、まあ、その時にみんなからもおめでとうとか、まあ、そういうお祝いの言葉たくさんいただきました、はい、
その時の写真ないですか。
い
新年会の写真はあります。
忘年会の写真は新年会どっちだったか。なんか私ちょっとどっちか
を。2人で喋ってるのはどうだろうね。あるかな。
もしあったらちょっとメモっといてください。
ファイル壊れちゃった。
あ、そっか、前のやつが、う
ん、だからほとんど残ってないですよね、
うん、まああったらでいいです。
そうだよ、ね、
はい、あのこんな感じで写真の選択は、はい。なるほど。でそうすると例えば、結婚されて、はいはい、もうすぐにお子さんは作られたという形なんですか。
1年ぐらいですかね、はい。
まあ、当然お子さんができたら、はい、あの働けなくなると思うんですけど、はいはい、その報告もやっぱ会社にされたんですか。
はい、そうですね。
その時は会社の、反応というか対応はどんな言葉が返ってきたんでしょうか。
そうですね、まずお祝い の, あ の, とあの言葉と、あと、まあ、今までと違う働き方になってしまうんで、そのあたり相談を持っていただいたりとか、まあ、自分の要望とか聞いていただいたりとかっていう感じですね。
どのような要望をされました。
まずそうですね、あの前は通常に働いてた時は現場に出たりですとか外に出る機会っていうのがすごく多かったんですけど、まずちょっとそういうのが徐々に難しくなってくるっていうことと、あとそれで出勤時間とかそういう部分も自分の要望をほぼ聞いていただいたっていう感じ。
逆に会社の方から提案されたことっていうのはどういったことがありました。
はい、でも自分から言う前にまずその時短勤務に関しては先に会社の方からそういうふうに提案をいただきました。はい、
逆に会社によってはですね、はい、そういった一級とかですね、はい、言われるまで考えない会社もあるんですけど、
はい、
まあ、時短も含めてですね、
はい、
あ、時短はちょっと次にしましょう。その辺というのはちょっとやっぱり聞くときにちょっと、怖かったとかそういうことありました。
ないです。ダメだったらダメかなぐらいな感じだったんですけど、まあきっと大丈夫だろうっていう、なんか多分分かってもらえるだろうっていう感じはありました。
その分かってもらえるだろうっていう気持ちって、
はい、
それまでの会社の中でのコミュニケーションだったりとかそういったものがないとなかなか生まれてこないと思うんですけど、
はい、
まあ大丈夫だろうと思ったいきさつの元のところで、はい、こういう会社でこう待遇なりですね、
はい、
コミュニケーションなり、こういったところがあったんで、多分そういう心配はなかったっていうようなことがございますか。
そうですね、働いてる中である程度その自分の意見とかも聞いていただいたりとか言える雰囲気とかもあったんで、まあ、ちょっと自分の要望行った時に、まあ、完全にダメとは言われないだろうなっていうのは ある程度聞いてもらえるだろうなっていうような安心感というか、なんか信頼というか、なんかそういうのはあったんで、まあ、自分の要望がはっきり言えたかなと思ってます。は
い、それって もしかすると、はい、結構仕事を任せてくれるっていうことなんでしょうか。裏返す、
それはあります。
例えばどういったところで仕事を任せてもらえるっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、やっぱり自分のお客さんを持って仕事をさせてもらってるっていうところでまず仕事任されてると思うんですけど、まあ、自分任せてやらせていただいてる仕事に そうですね、対してなんていうんですかね、まあ、本当任せてやらせていただけるっていう感じですね。はい、
ジャッジするよりサポート重視っていうことですか。周りの人、上司は
そうですね、それに近い、
うん、
相談して判断してもらうことももちろんあるんですけど、まあ、そうですね、相談して自分の意見言ったりとか、そういうことの方が多いなんか、そうですね、はい、はい、
なんか記憶にある中で、はい、そういう仕事上での、か、あの、会社に対する要望とか、
はい、
まあ、そういったことをこう要望、はい、お願いして、お願いしたことって何か覚えてることでいくつかありますか？
そうですね、
お客さんに対してこういうことをしたいんだけど、
はい、
もうやってみなよっていうような事例ですかね。そういうことではない。
ちょっとあったかもしれないですけど、すいません、ちょっと今パッと出てこない、すいません。
はい、わかりました、いいですよ。でご結婚されて、
はい、
で、育休を、はい、取られた後復活されるわけですけど、
はい、
で当然お子様が小さいとですね、
はい、
フルタイムで働けないと思います、
はい、
でその時の、会社の対応っていかがでした？
そうですね、働ける時間とか何時から何時までですが希望ですっていうことを復帰する前に相談したんですけど、まあ、それも希望を通していただいたっていう感じですね、はい、
結構はい、まあ、社内結婚される方、まあ、もしくは結婚、社外で結婚されて、はい、復活される方もいらっしゃるということを聞いたんですが、はい、結構そういった部分でのこう働く環境の要望っていうのは結構会社の方が聞いてもらえるという。
はい、そうですね、私の場合はもう 100% に近い感じで通していただきます。
100% というと求職者の方がここで聞いてると思ってですね、もうちょっと具体的にカットするかどうかっていうのは後で社長に判断してもらいますので、例えばどういうご要望出されたんですか？
そうですね、もともと土曜日は勤務日だったんですけど、まあ、完全土日休みにしてほしいということと、あと働く時間、私普段9時半から15時半というちょっと中途半端だと思うんですけど、なんかそのあたりも希望を聞いていただいて、その中でっていうところですかね。
すごいですね、実務だから5時間ってことですよね、ゆりやさんね、
保育園の送り迎えとかもあるから、
で、まあ、ちょっと中途半端な時間なんですけど、それも聞いていただいたっていう。
そこの今社長が言われた部分もちょっと入れたいんですけど、はいはい、要するに個人の、生活の環境に合わせてくれるってことだと思うんです、
はい、
それをちょっと求職者に向かって、私の場合は子供保育園でみたいな感じで、
はいはい、
でもこれも聞いてもらっちゃったんですよね的な感じでちょっとお話しいただけると
そのままの言葉になっちゃいそう
です。いいです、いい、構わない
です、ね、私の場合は保育園の送り迎えがあるので、それも考慮した勤務時間を希望して、具体的な時間希望したんですけど、それも聞いていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。他に何かやっぱり子供がいることによって、はい、いろいろこう仕事上でですね、
はい、
会社の方にお願い希望を言うこともあると思うんですけど、
はいは
い、どういったことがございますか？
そうですね、やっぱ子供が急に具合悪くなってしまって、もう急に休まなきゃいけない、それ何日もとか、あとは行事があってとか、まあ、子供小さいんでちょこちょこ休まなきゃいけないこと、急に休まなきゃいけないことってあるんですけど、そのあたりも特に支障なく休ませて、周りの方もフォローしてもらってやって、
会社の方針だけじゃなくて、やっぱその周りの方の方って大きいですよね。
そうですね、周りも理解していただいて、やっ ると思います。はい、
あの何かその周りの方がフォローしてくれたっていうことで、はい、なんか具体的に何かございますか。こういうことがあったんですけど、こういうことをしてもらいました的な
具体的に何これをやってもらったってわけではないんですけど、日々のその自分のところに依頼が来てるものをやっといてもらったとか、やり途中だったものをやっといてくれたとか、まあ、そういう日々の対応みたいなものを、まあ、あの休んでる間にやっといてもらったとか、そういう感じですかね。
結構出てきてやったったりするとびっくりしませんでした。
あ、よかったって思いますね、
うん、まさにワンチームですね、うん、素晴らしいです、はい、どうでしょう社長、他に佐藤さん話してもらいたい。
デッキブラシの話も。
デッキ、デッキ
渋谷の、あ、ああいう失敗も一つや二つ入れといた方がいいんじゃない。
うん、
渋谷の街でデッキブラシ社員にかけたとか。
いや、いいですいいです。
あの現場の方でちょっと自分の確認不足でちょっとお客さんに迷惑かけてしまってたことがあって、でその時に
どういう現場、
屋外の商業施設でまだ新しいとこだったんですけど、そこにあのイベントがあって人工芝設置して1週間ぐらいのイベントだったんですけど、撤去で片付けに行って時にその剥がした時にその材料の跡が残ってしまっていて、まあ、事前に自分が確認すれば材料について確認すればよかったんですけど、知識不足確認不足っていうところで、あ、そうですね、そういうあの、跡を残してしまってどうしようってなって相談した時にすぐに一緒にその場に工事部の部長と一緒に行ってもらって、で急いで近くのホームセンターでデッキブラシ買ってちょっと試してみたりして、その後も来れる社員の人来てもらってみんなでちょっともう落とせるかどうか、ちょっと水かけたりとかブラシでこすったりとか、なんかみんなにいろいろ急だったんですけど動いてもらったりとか、なんか自分の失敗に対してすぐにそのみんなが動いてくれたりっていう、はい、
その時の写真ないですか。
すいません。失礼します。いやでもそういうのが割と自分たちが若い頃は楽しかったんですよね。多分みんなもそうだと思うんですけど、まあミスはミスした本人は多分大変なことしちゃったとは思うんだろうけど、意外に周りはそんなトラブルが楽しくて対応するんですよ。そういう会社ですよ。
でも自分がミスした時に自分だけじゃなくて周りの人にミスした時に助けてもらうことってすごい多いなっていうふうに思います。なんかね、なんか
そうですね、やっぱり
間違えちゃった時になんか、ね、
そうです。会社の中で仕事をしてるとやっぱりどうしてもミスを怖がってしまって躊躇してしまいで本人の本来の能力を出せないっていう環境に終始している会社さんもあるんですけど、まあお聞きしている限りそこはまあ多少ね、まあミスしてもっていう安心感もあると思います。で、まあ、何を言いたいかっていうと、ミスした時ってパニックになって本人どうしていいか分からないんですよね。でそれに対して周りがどうしてくれるっていうことをちょっと言ってもらえると、ミスした時はみたいな感じで、
はい、自分がミスした時にまず相談に乗ってもらって、その後どうしたらいいかとかっていうのをすぐにすぐに答えもらって、もう本当みんなが助けてくれるっていう感じです。ちょっとすみません、うまく言葉にできないですけど、は
い、まあじゃあ僕の言葉もさっき入れながらこれはちょっと文章にさせていただきます。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、他どうですか、お三方に何かこういうこと言ってもらいたいっていうことがあればちょっと一回ここで止めますね。
大丈夫ですか？
一応インタビューはですね、どうしても皆さんやっぱりたびたび取材を受けてらっしゃるわけではないと思うんで、一応サイトが出来上がった後に、あれも話しとけばよかったとか、ね、大概出るんですけど、でもそこが重要だと思ってください。でそこで何も出ない、ケースは、比較的その後採用の効果が出ないことが多いです。要するに、何を言いたいかと言いますと、そこでいろいろ皆さんからアイデアが出たことっていうのはまたどっかに貯めといてください。はい、でそれを今度どう活用するかっていうと、さらにそれよりいいものができます。でそれをまあ仮にうちにお仕事いただくとしても、最初の段階でやっぱ効果が出ないと当然次は仕事を私どもいただけませんので、じゃあもう一回頼もうかっていう話で、これはまあ両者のいいとこ取りっていうことができるかと思いますの で, で会社としてもね、社長やっぱ投資対効果がなければお金は払いませんからね。はい、なのでまあある程度のところでちょっと止めていただいてですね、とにかく気がついたら、どっかでこうメモしておくということが非常にこれ大事じゃないかと思いますので、
あれとか話
しない、あとあれじゃないですか、文子さん、渡さんとの結婚式を会社ぐるみでしたとかっていう話とか
お願いします。
私結婚式挙げたんですけど、会社の
会社
の皆さんに来ていただいて、そうですね、悪いこともいかない、まあ、結婚式挙げた時に会社の皆さんに来ていただいてっていう思い出とかもあります
ね。何人ぐらい来られたんですか？
いや
50人ぐらい。
そうですね
すごいですよ、50人来られたんですね。
そうですね、うん、まあ二次会から来て、
はい、それは盛り上がったでしょうね。
そうですね、社長にも部長にも挨拶いただいて、はい、
どうですか、普通の会社でそういう体験できましたかね？
そうですね、ちょっと想像できないですけど、
まあちょっとその嬉しさをちょっとアピールしてもらいたいですね。もうそこはちょっと恥ずかしい気持ちもあると思うんですけど、はい、動画でこれ撮ってるわけじゃないんで、
嬉しさですか？
渡ると2人でさ、どんな話してたとかさ、
まあ、でもなんか今でもやっぱり思い出話にはなりますよね。お互い社内結婚で大半社員の人に来てもらって、なんか、まあ、写真とかも残ってますし、なんかお祝いの言葉とかいただいたっていうのもやっぱり思い出話いい、なんかでよくじゃないか、たまにするんですけど、すごくいい思い出になってますね。
ありがとうございます。その時の写真ってないですか？ご提供いただけないですか？
撮ってたんだよな、写真な。
そのデータが残っていれば自分のやつ
がありますけど、
ご提供よろしければちょっとお願いします。あとそのメッセージって言われてたんですが、それは何か二つ折りかなんかのそういうメッセージ、それともなんかスマホ上でのそういうメッセージですか？みんなから来たメッセージ、
まあ、直接言葉でいただいたりとか、まあ、大阪の営業所の方からは、電報をいただいたりとか。
なんかその電報とかまだ残ってない？
残ってますよ。
ダメですか？
ちょっと探しておきます。
ちょっとね、社長、それちょっとサイトにスキャンして載せたいな。だそれをちょっと置いて、あれです、写メ撮って送っていただくって、はい、中川の方にですね、はい、ね、いただければと思います。
あれ営業部とかですか、お守りいっぱい、あれ皆さんで今で
ストーリー仕立てでお守りを一つずつもったいぶらせながら渡したんですよ、彼女の結婚式。
それもまだ取ってらっしゃる？
あります。
それ持ってきてもらうのは大変なんで、なんか写メだけいただけたら、はい、うちの方で加工して使わせていただきますので、はい、はい、ありがとうございました。一応じゃあなければちょっと次社長のインタビュー入りますが、はい、 よろしいですか。はい、社長のインタビューはどうしますか。皆さんこっちの方で聞いてもらえますか。
いいですよ別に。
どういう形でやるか社長決めていただいて。
あ、いいですよこのまま。
このまま、はい。じゃあ、 席をちょっとじゃあ交代していただいて、こちらの椅子も使っていただいて。インタビュー終わった方はもう多分ほっとされてるんで、結構他人行儀で聞く方が多いです。はいはいは
い。言い忘れたこととかあったらですね。
もう陽介なんか余裕な顔になる。
あ、ですいません、ちょっと一部ですね、ちょっと社長にちょっとすいません、4部しか取ってきてなくて。社長これ下の方ですね。はい。
あ、はいはい。
ああ、そうです。
はい、じゃあ社長よろしくお願いします。
はい。
ではまず最初にちょっとお聞きしたいのは、はい、若い方を採用されたい理由ですね、はいはい、そこについてちょっとお話しいただいてよろしいでしょうか。
やっぱり仕事的に、展示会とかイベントとか、時間も不規則であったりとか、そういった部分で働きにくい今のその週休2日とか、休みとか残業とかいろんな問題があるんですけれど、そういう、働きにくい会社の中で、そのやっぱり若い人たちの力というものはすごく大切で、そういう、変化のある仕事の中でやっぱ若い力をしっかりと取り入れながら、やっぱどんどん、会社を盛り上げていきたいっていうのがまず第一でしょうね。
ちょっと拾っちゃうんで、もうちょっと抑えてお話しいただいてよろしいですか。すいません。はい。はい。実際若い方を採用されてきてですね、どうでしょう。どういう可能性が若い方にはあるんでしょうか。
いや、若い人はですね、やっぱり加藤君でもそうなんですけれど、最初よく分かんない中で入ってきて、大丈夫かなって、続くのかなみたいなところもありつつですね、まあなんとなくみんな、そこら辺はバイトから社員になってずっともう何十年も続けてるって人が多いんですけれど、そういったところで若い人たちの扱い方というか、その対応、まあ自分とダブらせて、その若い人が自分が若い頃こうだったよなっていうのが分かる先輩が多いんで、その人たちの面倒見の良さだったり、そういったところがとても若い人たちを扱うというか、一緒に働く環境っていうものは整ってんじゃないかなとは思うんですよね。でその若い人たちをその自分とダブらせてやってることによって、仕事の流れを教えてあげたりとか、まあ、自分もそうですけれど、やっぱり、若い時からいろんなことをやって、その若い人たちを見ながら、その人たちをうまく成長させていった時の育てたその、まあ、その若い人たちってどんどん伸びしろが多いと思うので、教えたら教えたことによって成長していくと思うんですよね。その成長の度合いを見てると、その可能性無限大だと思うんで、その若い人たちを育てていくっていう先輩たちの醍醐味だったり、その若い人が育っていくその過程を見ていくっていうのが楽しいことだと思います。
社長にとって若い方の伸びしろとはどういったところがあり
ますか。やはりゼロから入ってきて、まあ現場の人で言えば何にもカッターなんかこんな握ったこともないよなんていう人がカッターを持って手を切ったりしながら、痛い思いをしながら仕事を覚えて、で先輩に教えてもらいながらやっていくことで、 もう半年ぐらいしたらいつの間にかちょっと一発の顔をして現場をやってたりとか、何も言わずにさっと気がついて動いてたりとか、そういったところを見てると若い人たちのその吸収力であったりとか、あとはその彼らの伸びしろは本当無限大だと思うんで、もう早くそういう人たちにいっぱい来てもらって、仕事の楽しさも、あとはさっき言ってたようにコミュニケーションの仕方だったり、まあ社会の秩序だったり、いろんなことを覚えながら成長してもらって立派な大人になってもらえたらいいかなっていうのがまず大事でしょうね。
ありがとうございます。まあ、伸びしろとはまた他にその可能性というものもあると思うんですけど、それに関していかがですか。
可能性はですね、やっぱりみんなにも言ってんですけれど、頑張れば社長にでもなれるし、何人でもなれると思うんですよ。だから自分でこの枠を作らずに何でも挑戦してもらうっていうことが一番大切なことなのかなって思ってますけれど、はい
はい、その挑戦をさせて成長した姿を見てどのように嬉しく思いますか、社長。
やはりですね、少しずつでも成長していくと本人も楽しいと思うんですよね、仕事に対してでもね。やっぱそういうことを見ていって本人も楽しく仕事をして、やっぱり会社としてはなるべく長く勤めてもらって、その人が会社を背負っていってもらうっていう人材が増えてくるのが一番だと思うんですね。ですからやっぱりそこですよね、若い人たちに頑張ってやってもらって、周りからの援助もしつつ早く伸びて一発になってもらいたいっていうようなところが一番大切なところにもなってくるんじゃないかなって。全部同じような答えになっていっちゃうんですけどね。
いやいやいやいやいや、なんか僕が今言われてるよ、ね、まさにまさにまさに本当に本当に、
そんなことない。
ありがとうございます。じゃあ次の話ですね、この会社で働く、醍醐味についてですね、今度ちょっと仕事の中にちょっとフォーカスしてっていう形で、はい、
やっぱり社員の人たちもさっきのインタビューで言ってたようにですね、まあ自分が第一線で現場で働いてたりしてる時にも思ったことは、やはりその展示会とかイベントとか裏方の仕事なんですけれど、その裏方の仕事をやりながら、まあ夜中の作業とかも多いんですけれどね、その夜中の作業で外に出たら真っ暗の深夜の中、明かりがついたところでもう何百人って人が一緒に働いてたり、まあホテルであれば、ね、何十人っていう仲間が一緒に働いてて一つのものを作っていくんですけれど、その時にやっぱりみんなと一つになって一つのものを作ってしっかりと出来上がった時で、その後その、イベントなりショーなりが成功してちゃんと最後撤去まで終わった時のその達成感っていうものは、やっぱり皆さん、まあ、うちの社員で働いてる人たちは一番感じるところじゃないですかね。
今少しちょっと現場にいた時の話されてたんですけど、ちょっと私も初めて聞いたんですが、その社長やっぱ現場上がって社長になられたっていう。
そうです。
逆にその現場していた時の、現場も経験してる社長さんっていう意味でこう求職者から見てですね、どう言ったらいいかな、自分が現場で働いてる時にこう不安に思ったこととか疑問に思ったこと、そういったことをちょっとお話しいただいていいですか。
疑問に思ったことね、自分でやってる時はまあ入社して1年は現場で、一緒にカッター持って作業してました。2年目ぐらいから営業やれって言われて、営業なんかあんなの お客さんとね話したりとかそんなのできねえから嫌だなと思ってましたけれど、まあ言われたからにはしょうがないやってみるかということでやりまして、その時はまあなんかお客さんといろいろ喋ったりするのも面白いなっていうふうに考え方を変えてやってたんですよね、うん、でその仕事やってる時まあやっぱりいろんな大変なこともあったし楽しいこともいっぱいありましたけれど、一人で動いてるっていうよりはやっぱり社内でみんなが助け合ってくれて、現場で困った時にでもみんなわーっと集まってくれて、作業したりとか、あと煮詰まってる時に声かけてもらったりだとか、あとは他のお客さんとか業者の仲間内とかもいろいろ話してくれたり、相談乗ってくれたりとか、やっぱりこの業界全体で一つになってやってるかなみたいな、そういったところが多かったのが、まあ楽しくできた続いたところですかね、うん、
はい、ありがとうございます。
なんか話それてきますね、これ喋ってると
大丈夫です、戻しますから。
うまくやっといてください。
大丈夫です、はい、じゃあちょっと戻しましてですね、はい、でまあ、先ほどのお話の中にも少しあったんですが、まあ、仕事を していると失敗というものはつきものです、で社長のお立場から見て、社長の失敗じゃないですよ、従業員の失敗について、どういうお考えでいらっしゃるんでしょうか、
失敗はつきものだと思うんですよね、仕事やってれば。で昔近くの台東課っていう現場があって、そこで撤去が丸々日にちがずれてて忘れていたと。で、撤去って大体夜17時ぐらいから始まるんですけど、まあ営業の連中であったり事務の人たちとかみんな事務所で作業してたら現場から電話かかってきて、お客さんからですね、今日撤去だけど誰も来ないけど大丈夫って。でそんな電話があって、その時は当時いた社長から、奥さんから、事務の人から会社にいるみんなが、じゃあ撤去行かなきゃダメだっつってみんなで行きました。でみんなで撤去したりとか、変な話そういうミスがイベントみたいになっちゃってお祭りみたいな感じでみんな楽しんじゃってるなみたいな、そんなのもよくあります。だからミスはあんまりあってはいけないんだけれど、あった時にどう対処するかでやっぱりその会社としての対応だったりそういったものが分かると思うんですよね。そういった部分では社員みんな何かあった時には一丸となって対処してくれるてるっていうところがとても心強い社員たちだと思ってます。
ありがとうございます。そういう、社員に育ててこられた社長様、そういう社員の方々に今後与えていきたい仕事のポジションですね、
まあ個々皆さんいろいろ得意な分不得意な分あると思うんで、ポジション与えていきたいポジションというよりはですね、やっぱり皆さんがその仕事に対して技術を上げて、もうみんな個々のレベルが上がることによって会社のレベルが全部上がっていくわけですから、底上げされて、やっぱり皆さんその全体でレベルを上げて、やっぱ外から見てまた業界の中から見てもやっぱいい会社だよねって、そういった魅力ある会社だと人もみんな集まってくるし、やっぱり笑いがあって笑顔が多い会社、そういった会社がいいんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりポジションというよりはみんなで一丸となってレベルを上げていって、できる人にはどんどん上になって、社長やできるんだったら社長にもやってもらってもいいし、部長になってもらってもいいし、やっぱりそれは自分で努力も必要ですから、周りが認めてもらうことも自分で努力してもらわなきゃなんないし、そういったところも一つ考えながらですね、自分で
ポジションも得てもらいたいっていうところが大きいですかね。
そういったあのポジションを取っていただくために会社としてどのようなところをフォローされていかれたいですか。
現場で作業する人たちでのことで言えば、あのその作業するにあたって国家資格があって、そういった資格を取る援助をしてます。でそれを取ることによって資格の手当を上げたりとか、しつつ、やっぱりそういうことをやることによって周りにも、仕事に対しての姿勢というものをアピールできると思うんで、やっぱりそういうことをやることによってその人たちは上を目指せると思うし、周りも認めてくれると思うんですよね。営業の人たちで言えば、まあ、ある程度のそのノルマとかなんとか、そういう売上ノルマとかっていうことはあんまり言ってないんですけれど、ある程度の営業全体での目標っていうものをやりつつ、やっぱりそこも意識しながら、まあみんなで頑張って、あのもう、まあ、営業ですから数字もやっぱ大切なんで、数字も追いかけながら、あとはその、みんなでフォローし合いながらですね、やっていってもらうっていう部分になりますかね。
はい、ありがとうございます。はい、では次はですね、ちょっと話題変えましてですね、社内結婚が多いと聞きましたが、どういう質問しようかな推奨しちゃってるって言っちゃっていいんですか。
推奨別にあの縁ですからねそればっかりは。
じゃあ社内結婚についてっていうちょっとことでお答えいただいてよろしいですか。
社内結婚ですね、まあ、別にあのしろともしないでとも言ってはいないんですけれどやっぱりあの仕事で一緒にいる時間ってとても長いと思うんですよね。その時に一緒にいて、その人となりをお互いに見てて、でお互いに惹かれ合って、で仲良くなって、で結婚したいなと思うわけですよ。でさっきも話が出たように、結婚したらどっちかが、片方休みがあったりとか、まあもしくは辞めてしまうとか、そういったこともありますけれど、でもあの喜ばしいことなんで、そこに対してはあのみんなあの祝福してることだと思います。今何組4組ぐらいいる、うん、に山田、
ああそうですね、
多いですね、はい、忘れてそれ多いですよ、ね、
そうなんですよ。だから
合計8人
です。一時期女性の社員を入れると誰かし、まあ男ばっかだったんでね、うん、あのみんなあの何ですか、虎の中に獲物を投げ込んだみたいな感じで、みんな誰かしらパクッと食べちゃうみたいな連れてっちゃうみたいなね
まあみんな肉食の方が多い
ですね。そう、肉食が多いですね。
はい、わかりました。じゃあそうですね、あとちょっと2つぐらい質問あるんですが、はい、まあ一応今後そのどのような方に、はい、応募してきてもらいたい、来てもらいたい、はい、入社してもらいたいですか。
ああ、やっぱりあの結構仕事的にはハードな部分だと思うんですよ。で、今この若い人たちは自分の時間が欲しいとか、休みが欲しいとか、そういった部分で、求人票を見て、やってるとは思うんですけれど、時間が長い部分ではあるんですけれど、やっぱりみんなと、一つになって働いてやっていく時間っていうものがうちは多くて、ただ単に流れ作業で一つのことをやるとか、これだけやっといてって与えられたのをコツコツやるとかじゃなくて、変化のある仕事をみんなで作り上げていくっていう仕事が多いんで、そういったところで言うと、そのやっぱり元気で明るく楽しくコミュニケーションを取りながらやっていける人、あとはやっぱり自分の その気持ちの中でしっかりと将来のことだったり、まああんまり若い人で将来のことっていうのを思ってる考えてるっていう人はいないのかもしれないけど、漠然とでもいいから社長になりたいなとか、あの会社で上役になりたいなとか、ゆくゆく自分で独立したいなとか、何かしら目標を持ってる人っていうも人は何へこたれず頑張れると思うんですよね。そういう人って、まあ、どこの会社でもそうかもしれないけど、うちの会社なんか特に必要にとしたいですね。来てほしい人たちですよね、そういう人はね。
ありがとうございます、はい、じゃあ最後の質問いきます。社長にとってワンチームとは？
ワンチームですね。やっぱりさっきからみんな出てるように、困ってる人がいたらみんな助け合いながらそれを困難を乗り越えられるっていうことをできる、そういう会社がワンチームになれると思います、はい。まあ、いいことも悪いこともみんなで共有して楽しめるところですかね、うん。
はい、ありがとうございました。他何か求職者に伝えたいことがあった
ら。他何か、そうですね、何かある部長。
一応私なりには全部引き出したつもりではいるんですが、
うん、いやでも今、まあ、まだ2人とも54なんですけど、ただやっぱり先代からその任された年齢も僕たち若かったんですね。39の時から僕役員を任されたので、やっぱり僕たちもあのこういうイベント業界で仕事をしている中で、やっぱりどんどんどんどん新しいものを常に移り変わって取り入れられなければいけないっていうことが、どんどん若い人に上を目指してもらって、悪い方になっちゃうかもしれないですけど、本当に僕たちがいつでも引退できるような、そんな風にこう上を目指してほしいなっていうのがありますね。今すぐにでももう本当に誰かに任せられるぐらい、まあ、そういう風に成長してもらえるのが一番嬉しいなと思います。僕たちは39の時に役員になったので、それぐらいの年齢になったら、そういう風になってたらうまく言えないですけど、こいつに渡してやりたいなとか、はい、なんかそんな風に思えるような社員がどんどん出てきてる。
そうだったんですね。僕41年4月生まれなんで、はい、40年生まれ。
40年41年、早生まれだから学年一つ上ですよね。
ああ、そうですね、はい、分かりました。ちょっと部長にもインタビューしたいなと思ったんですけど、ちょっとそれは
事務所通しなインタビューなりしたい
いやでも結構話したいんじゃないですか。
いや恥ずかしがり屋なんで。
分かりました。もうお腹いっぱいに私もなりましたんで、ちょっとこの中からですね、一応ある程度うちの中の方でまとめさせていただき、はい、まあ非常にそのやっぱそうですね、助け合うワンチームっていうところが一番求職者に、訴えるべきところかなと今日のインタビューをさせていただいて非常に感じたところでございます、はい、ありがとうございました。他特になければこれで、一応、取材の方は一旦終わらさせていただきますが、あと写真に写らさせていただきますが、
大丈夫ですか？
大丈夫ですか、はい。じゃああと写真の方だけ極力ですね。で、中村総職さんであるなんか Google ドライブとかドロップボックスでもいいんですけど、何かそういう共有サービスってご利用になってますか？
ネット上で何か立ち上げてもらって、
中村さん、
あります、ね、あります、
なるほど、メールの
なんか、ありがとうございます。じゃあそこにもドラッグして、放り込んでいただければ、はい、それで大丈夫でございますので、はい、よろしく、引き続きよろしくお願いします。どうやって止めるんだこれ、いいのか。なんかね、うちの社員がね勝手に新しい社長、これ新しいこっちの方がいいですよ小さくてとか言うんですけど、使い方が分かんない。